の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は情報発信というテーマでお届けしたいと思います。
ゲストがいらっしゃるんですよね。
はい、
はい、はい、ではご紹介させていただきます。カメライターの笠子さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。グロゴスってありますよね。
はい、
ブログいろいろ集まってるページですよね。あそこでご覧になった方もいらっしゃるかと思います。
はい、そうですね。
猫のアイコンでしたっけね。
そうですね、猫のアイコンでグロゴスというサイトにも転載されております。笠子と言います。
あのお二人の関係性がちょっといきなりなので、
あ、そうですよね、
ま、ご紹介だけ。はい、
もともとは私がの笠子さんのブログが好きで読んでいたんですよ。
はい、
読者ですよね、要するに
ファン。
で、ある日オフ会をやりますと、あ、これ行かなくちゃと思ってメールで連絡をして、それ以来ですね。
そうなんです、そうなんです、はい、でちょうどその時に僕まだ会社員だったんですけれども、個人でも仕事をしていて、結構個人の仕事も膨らんできたので、なんか相談できる税理士さんいないかなと思ったら、オフ会になんと横浜の税理士さんが参加するということで、フリーになってからもお願いするようにという、まあ、そういう関係性でございますね。
はい、
なるほど、素晴らしいですね。
すごいですよね。
うん、ご縁ってやつですね。まさしく、
まさしく、
まさしく、はい、でまあカメライターということなんですが、まずこのあたりから、
ね、あ、そうですね、まずとっかかりとしてね、
笠子さんって誰ですかと、
はい、
どのようなお仕事をされ、
カメライターと名乗っておりまして、カメラマンとライターをやっていると、記事を書いたり写真を撮ったりということですね。主に雑誌の記事を書いたりとか、まあ、書籍の原稿を書いたりとか、あとは企業のパンフレットをウェブ等の写真撮影をしたり、インタビューをして原稿を書いたりというような仕事をフリーでやっております。
まあ、決して亀の絵日記を書いたりしたわけではないと。
そうそう、時々亀専門のライターさんですかという
本当にあるんですか。
いや違いますとそれだけでは多分食べていけませんと
そうですよね今日の亀とか言われてもあれなので、まあ、基本写真も撮られるし、こうライター活動をされているということで、
はい、
今はフリーランス。
そうですね、2年前から2012年からフリーランスになって、ちょうどフリーになってまだ2年ですね。
そうですね、
はい、
意外と最近なんですね。
そうなんです、そうなんです。ただ30歳の頃からですから、2005年ですね。
2005年、
10年前ですかね、
はい、
からもう会社員として仕事をしながら個人でも仕事をしていたので、結構その金額がある程度いってて、確定申告もしながら、個人で仕事をしながら会社も仕事をしてというのをずっともう7年ぐらい続けていて、2012年にやっと完全に個人になったという経緯ですね。
今でいう副業が本業になったっていうことですよね。
かっこいい言葉で言うとパラレルキャリアという言葉を
使ってますけど。パラレルですね。
素晴らしいですね。
でも最近独立企業のコンサルタントで結構勧めてられるのが、会社員時代から独立準備をして副業を育てていき、でその上で副業が大きくなったら会社を辞めて独立しようっていう、結構パラレルキャリアとかハイブリッドキャリアとか、まあ、いろんな言い方をしてるんですけれども、結構そういうのが割とちょっとムーブメントになっていて、別に私そのブームに乗ってるわけじゃないんですけれども、たまたまネットで情報発信をしていたらそんな風になってしまったというのが経緯ですね、独立した。
あ、でも絶対それがいいと思いますよ、
うんうん、
もうそれをもう強くお勧めしますね。ずっとこの番組でも言ってますよね。
そうですね、もうそのテーマは何度も取り上げてる気がします。本当に
そうですね、やっぱり個人の時代ってよく言いますけど、本当に実感としてそういう風になってきてるなっていう中で、かなり昔から情報発信されてますよね。
そうなんです、ホームページ、個人のホームページを立ち上げたのが2000年からです。25歳の、
はい、先駆け
2000年ですよ。
2000年問題の時代ですよね。
ああ、ありましたね、
はい、
まだダイヤルアップでネットを接続するような時代の時からホームページを立ち上げてやってましたね。
若い方なんて知らないんじゃないですか。
そうですね、電話線つないでるっていうことがまず信じられないですよね
ありましたね。
ありました。いや、その時代からって言うと本当草分け的存在だと思うんですけど。
そうですね、
まあ、そのきっかけは、
そうですね、ちょうど24歳まで金融機関に勤めておりまして、まあ、そこから好きなことを仕事にしたいということでマスコミ業界の方に転職をしたんですけれども、まあ、転職した会社はそれほど自分のやりたい内容ではなかったので、僕旅行が好きなのでトラベルライターになりたいということでホームページを立ち上げたら出版社から声がかかってトラベルライターになれるんじゃないかという甘い期待を持ってですねトラベルライターかさこのホームページというのを2000年に立ち上げたのがスタートですね。
だともう今でいうその旅ブログみたいなところがスタートだった。
そうですね、はい、
まだブログっていう言葉すらなかった時代ですよね。
ですので、ね、ホームページで記事を更新していくというスタイルでずっと長いことやってまして。
そこのホームページからお仕事は来たんですか？
実は旅行の話よりも前職はサラ金に勤めていたんですけれども、
そうなんです、ね、
サラ金、
サラ金、
はい、そっちの話の方が面白いということで旅行の写真も上げていたんですけれども、まあ、サラ金の時の裏話的な話をホームページに上げていたところ、2003年ですかね、出版社からこれは面白いので本にしてくれないかという声がかかって2005年に本になって、まあ、それで初めて仕事になったと。
すごいですね。
すごいですね。
なんか淡々とお話されてますけど結構すごいですよね。
いやでもところがその声をかけてきた出版社が、まあ、本にしたいと言ってきたんですけれども1年ぐらい経ってやっぱりちょっと会社の事情でダメだと、
あ、
出せなくなったっていう経緯はあったんですけれども、まあ、せっかく原稿を作ってもう出版するつもりでホームページ上でも読者に連載しているサラ金の話が書籍化されますみたいな宣伝をだいぶしていってやっぱりなかったっていうのはちょっと恥ずかしいなと思っていたので、まあ、今度はそれをいろんな出版社に電話をかけて別の出版社でなんとか制約したっていうのが初出版ですね、2005年。
ホームページ立ち上げてから5年ですね。
そうですね、声がかかったのが3年で、うん、まあ、その本になったのが5年ですね、
う
ん、
しかも旅ではなくて金融系という。
そうなんです、そうなんです
それも面白いですよね。
うーん、何がつながって仕事になるかわからないですね、やっぱり。
まあ、情報発信をそのネットでするといいというのはですね、僕は旅行の仕事をしたいとか、その旅行に何かこう需要があるんじゃないかと思って情報発信をしてるんですけれども、こう読者の反応を見ると、あ、なんかサラ金の方がみんな面白がってくれるみたいなことがあって、あ、じゃあこっち仕事になるんじゃないかみたいな、そういう情報発信で双方向で反応が見えるので、そこからこう仕事が生まれるっていうのが、まあ、インターネットとかで情報発信をしているメリットかなというふうに思いますね。
じゃあやっぱり自分をなんていうのかな、固定化しない方がいいですよね。
だから割と、まあ、トラベルライターかさこのホームページと言いながらサラ金話ばっかりみたいな話はどうなんだみたいな話があるんですけども、本当に何が相手に引っかかるかビジネスになるかっていうのは分からないので、なんか自分の持っているものを、まあ、いろんな形でさらけ出してみるっていうのが情報発信では重要なんじゃないかなと思います。
そうですよね。で、2000年からずっと毎日更新されてるんですか？
はい、もう2000年からほぼ毎日。
すごいですよね。
すごいですね。
もう14年ですね、毎日更新して。
すごいですね。それがまずすごいと思うんですよ、やっぱり皆さんね。普通、やっぱりやろうって思うじゃないですか、皆さん。やろうと思うけれども、なかなかできないっていうところで。
でもやっぱり継続をしていると、そういうチャンスがやっぱり、時々来るんですね。時々来るチャンスにこう喜んで、やっぱりサボっちゃいかないなとか、あとはやっぱり読者からの反応がやっぱりあるので、サラ金の話は面白かったとか、海外の旅行の写真が良かったとかっていう反応があると、やっぱりなんか続けていかなくちゃいけないかなっていうのがやっぱりありますね。
やっぱ大事ですね。外からの反応を見てまた自分のモチベーションにこう反映される。
そうですね。
そこで心が折れないって。
あ、やっぱり続けてるからこその反応であって、それでまた自分も頑張れるっていうことですよね。
意外と極意かもしれませんよ。
そうですね、
はい、なかなか続かないですからね。
そうですね、はい、まあ私もいっぱいこう挫折しました。
あつこ先生
この番組ぐらいかもしれません、もしかしたら。続いて
もメディアの特性によってその人の向き不向きはあるかもしれないんですけど、やっぱりそこまで続けると一つの財産になってるような気
が。あ、そうなんですね、まあ、ネット上で情報発信をすると必ずしもその最新の記事だけが見られるわけではなくて、ネットで検索して例えば3年前にアップをしたインドの写真が、それを見て出版社側の写真を、まあ、有料で貸し出してくれないかとか、うん、その旅行記を書いてくれないかとかっていう形で過去の記事が資産になるんですね、うん、まあ、そういう意味で継続して情報発信をしていくっていうのは、まあ、営業という意味でも非常に有効かなというふうに思います。
そうですよね。でも営業っていう感覚だけじゃ続けられないですよ ね、
きっと
ね、
まあ、やっぱり面白いっていうのはありますよね。自分が好きだからやっているっていう、で、まあ、その好きだからやっているのが仕事になるっていうのが一つ二つ生まれてくると、なんかもうこれはやめらんないなというか、普通に仕事してるよりもこっちの方が面白いなっていうふうに、なんかいい循環になってきますね。
そのあたりのこうもう少し深い経緯をお伺いしたいのですが、はい、そろそろお時間が
おっとも
う来てしまいました。
おっと、
はい、というわけでちょっと続きは申し訳ないですが1週間後ということで、
はい、はい、15年分ですからね。
そうですね、だいぶいろいろ聞かないといけないですよ
ね。そうですね、こういう形もあるんだなっていうことで聞いていただければと思いますので。
そうですね、はい、詳しくじゃあ次週以降また笠子さんによろしくお願いしたいと思います。それでは敦子先生、笠子さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。